おはようございます。高原豪一郎です。先日小学5年の娘が学校から帰ってきて言いました。今日はびっくりした。5時間目の授業中、眠くてたまらなくなって気を失いかけたら、何人かの友達が手を挙げてる。ああ、先生の質問に答えようとしてるんだなと思って、それで眠気覚ましに自分もえいと手を挙げたら当てられてしまった。何を聞かれてるのかもわからないのに当てられたんで、いっぺんに目が覚めたって言うんですね。よう、こんなことするわと思ったんですが、こう言ったんです。みんなに話されてる時には眠いけど、自分個人宛ての話になると目が覚めてくる。これは真理をついてると思います。先日テレビのコマーシャルでこんなのがありました。命は大事って100回言われるより、君が大事なんだと一回言われる方が生きていく勇気が与えられると。人の命は地球より重いなんて何回も何回も聞いてるうちに言葉が軽くなっていきます。私たちが聞きたいのは世間一般への呼びかけではなく、紛れもなく私個人へのメッセージなんですね。そして聖書は紛れもなくあなた個人への神様の愛のメッセージなんです。この聖書の中で一番有名な箇所をお読みしましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここで言ってる神とはあなたの作り主。人間が作った神々とはまるで違う人間を作られた方、あなたの魂の親のことです。そしてこの神は、あなたを愛してるんだ、と語ってるんですね。ハリウッド女優のジュリア・ロバーツは、91年のインタビューでこんな質問を受けました。あなたにとって一番大切な宝物は何ですか？すると彼女はこう答えています。お父さんからの手紙です。子供の頃からなくさずに持っている唯一の手紙です。もしそれを取り上げられてしまったら、私は再起不能なほどに打ちのめされるでしょう。他の人にはつまらないもんですが、私にとっては一日10回読んでもいつも新鮮な思いを起こさせてくれる大切なものなんです。今やハリウッドを代表する看板女優になった彼女にチヤホヤする人、褒めすやす人は多いと思います。でも、まだ小さかった時、何も持っていない時、ただ弱く無名の一人の少女だった時、彼女の存在を喜び、肯定し、尊重し、そして夢を持たせてくれたお父さんの一言一言は、信ずるに値するかけ根なしの重さを持つものです。何かができたのでもらった評価ではなく、彼女の存在そのものを喜ぶ手紙なんですね。神はそのように何かができるあなたではなく、今そのままのあなたを慈しんでくださる方なんです。ところで彼女はお父さんを尊敬していますが、人は神を捨て去っています。ところが神様は神に反逆したとしても、なお諦めきれずに私たちを愛してくださってるんだって言うんです。一体、どれくらい愛してくださったんでしょう。実にその一人子をお与えになったほどです。最近はインターネットのオークションでお目当てのものを買う人が増えてるようですね。オークションでは一番高い値段をつけた人に落札が決まります。ある美術の古本は10万円から始まって20万、30万、50万、100万、とうとう120万円の値がつきました。欲しいと思っている人にとっては120万円でも惜しくないんでしょうね。ところで聖書は、人間は神に愛されていながら神に反逆した結果、神の元にいないんだと言うんです。人間は罪の奴隷、死の奴隷となってしまっています。この罪と死の奴隷状態から人間を解放するために神は代価を払ってくださった。その代価の値は天上の値です。この代価の値こそはイエス・キリストの命だったからです。キリストの命を支払ってでも あなたを買い取りたいと願っているのが、あなたの作り主、神様なんですね。他の人があなたのことを何と言おうが、どのように批判しようが、どのように評価しようが、神の目にはあなたは愛おしくてならない存在なんだと聖書は語ります。イエス・キリストという方の命に匹敵するほどまでに大切なんだと言うんです。ところで、神にとってのイエス・キリストってどんな方なんでしょう。人となった一人子の神です。かつて慶応大学の学長を務め、天皇陛下のご指導役にもなったことのある小泉晋三という学者がいらっしゃいました。彼が兵士として戦場へ行く自分の息子に宛てた手紙が残っています。もしかしたら今生の別れになるかもしれないと考えて書いた手紙です。書き出しはこうです。君の出征に臨んで言っておく。我々両親は完全に君に満足し、君を我が子とすることを何よりの誇りとしている。僕はもし生まれ変わって妻を選べと言われたら、幾度でも君のお母様を選ぶ。同様に、もしも我が子を選ぶことができるものなら、我々二人は必ず君を選ぶ。人の子として両親にこう言わせるより以上の孝行はない。君はなお父母に孝養を尽くしたいと思っているかもしれないが、我々夫婦は今までの24年間の間に、およそ人としての親としての受け得る限りの幸福をすでに受けた。親に対し、妹に対し、なおし残したことがあると思ってはならない。今日、特にこのことを君に言っておく。彼は、小泉晋三氏にとって、特愛の息子であったんですね。この息子、小泉進吉海軍主計隊は、戦死します。それは、時代の大きなうねりの中で、どうにもできないことでした。一人の父親として、どうしてやることもできないことであったんですね。しかし、あなたをお作りになった神は、何をどうすることもおできになる方でした。イエス・キリストを十字架にかけることもできる。しかし、十字架にかけないでおくこともおできになったんです。しかし、神は、あなたを罪の結果である死後の裁きから救うためには、ご自分にとって、とっておきの一人子、最愛の御子、特愛の息子、イエス・キリストを手放してくださったんです。どうしてこのような手段を取られたんでしょうか。神様は、愛なんですね。ですから、どんな罪人をも許してくださいます。しかし、ただ許すだけでは、罪に対して目をつぶったことになります。そんなことでは、正義を折り曲げてしまうことになりますね。罪人が罪人のままで完全に許され、同時に正義を貫くためには、全く罪のない方が、罪の責任のすべてを引き受けて、裁かれるということ以外になかったのです。全く罪のない人間など、この世界に一人もいません。すべての人は罪人です。そこで神は、一人子の神、イエスを、イエス・キリストを人として使わせてくださったんです。そしてこの方を十字架にかける以外、罪人が許される道がないと分かったとき、神は全く迷いなく、キリストの上に裁きを振り下ろしてくださったのです。私はこんなにも激しい愛を今まで聞いたことがありません。そしてこの十字架と復活のすべての出来事が紛れもなくこの私のためだったんだと分かったときに、嬉しくて嬉しくてたまらなかったことを覚えています。そしてこのメッセージは、このメッセージを聞いているあなたのためでもあるのです。どうぞ、この神の愛に応えてください。イエス・キリストを信じ、受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。